古代の福岡を歩くシーズン8。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン8。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。中川市に残る神宮皇后の足跡を訪ねています。ご案内を歴史ガイドボランティア中川の白津美恵子さんにお願いしています。中川市の作田のうなでを歩いていきまして、作田のうなでという名前の由来になったところへやってきました。作田神社から亀島橋を渡りました。
で、亀島橋というのはここになんか昔島みたいなのがあったんですか？
はい、今はあのようにベンチがなってますけれども、ね、こここんもりとした、はい、まあ、球場のものがあったんですね。それを亀島っていうふうに言ってた、はいはい、で奥村玉蘭が描いた絵にもその亀島っていうのは残っているんですが、はい、まあ、ここにちょっと休憩する場所も必要だろうということで、かわいそうに亀島削られて椅子になっている。
何もないですね。
そう、はい、もう今残るのはこの亀島橋という橋の名前、はい、でここをずっと下っていきますと、だいたい100メートル沖に亀島橋、上御所橋、下御所橋、川蝉橋という橋がずっとかかっております。
いい名前ですね、みんな。うん、川蝉もね、
はい、そうですね、
この中川市のね、
そうなんです、
鳥じゃないですか、
はい、市の鳥なんですね、はい。
水路を少し上流の方に、歩いてきました。そしたらここにあのセメンで固めたような場所があるんですね。昔岩があったのかなという感じですけども、どんなもんでしょうか？
あの実はこの場所がですね、はい、作田のうなでという名前の由来の場所となります。はい、日本書紀にはこの中川市の中のものが轟の丘というのと、はい、作田のうなでというものが書かれています。
はい、
一の井出から取水した水、はい、順調よく作田のうなでは掘っていかれたんですけれども、ここの場所で大きな岩に阻まれてしまった、
はい
はい、で岩があるから先へ進めないということで横へ横へ横へ掘ったんですが、その岩はまだずっと続く、はい、これは仕方がないということで神宮皇后は竹の内の宿根に命じまして、この岩を何とかするようにと、はい、すると竹の内の宿根はこの左側に見えます丘ですね、
はい、左側にこんもりした丘がありますね、はい、
そちらに鏡と剣を持って上がって神に祈りを避けたところ、はい、大きく丘がとどろいたかと思ったら大岩が蹴り裂けた、
はい、
蹴り裂けたのうなでが作田のうなでになったわけなんですね。
裂けたうなでが作田のうなでになった
そうなんです、はいはい、そして竹の内の宿根が祈りをあげた場所を轟の丘、
轟の丘、
はいはい、というふうに日本書紀の方に残っております。
はい、そしてここ今こう流れてる、水路ですけども、少し右の方に行きますと神社の裏手の方に岩がありますね。
はい、岩がありますね、はいはい、で今このようにモルタルコンクリートで固めておりますけれども、平成17年に発掘調査がここで行われました。
はい、
すると人為的に人の力で大岩が砕かれた跡が分かったわけだ、ということは日本書紀に書かれていることは本当だったんだっていうことになったわけなんですね。
本当に大きな岩ですよね。
そうですね、はい、でこの岩は花崗岩なんです。花崗岩
ですね、
はいはい、でその花崗岩をきちんと保護するようなやり方が見つかるまでは、とりあえずはこういうモルタルを吹きつけて、保存しとこうということで、まあ、コンクリートが固まったような状態になりますね。
まあ、水が流れてますからね。
そうですね、
形がねおかしくなりますよね、はいはい、その伏見神社の裏側に大きな岩が露出した場所がありますので、そこへちょっと行ってみます。どのぐらいだったかな、水路のちょうど上の方に岩盤が露出した部分があります。その岩がですね、そうですね、大きさとしては1メーター2メーターぐらいの高さにありますかね。横が5、6メーターは広がっていると。もっと広がってるんでしょうね、下の方はね。
そうですね、やはりこういう木々がもうありますので、はい、岩自体の本当の大きさというのは定かではないんですけれども、これ自体が大きな花崗岩ですね、はい、で右の方に岩戸城址、昔の山城の跡がありますが、はい、この花崗岩はあそこからずっとこの辺まで来ている、
つ
ながっているんですね、はい、でここのところ護岸工事するときには、はい、岩ではもう廃れているんですが、階段状に作田のうなでに降りれるような状態になっていた。
なるほど、
ひょっとしたら古代、まあ、ここで何らかの祭祀が行われていたんじゃなかろうかということを聞いております。
そういう祈りの場でもあったんですね、この辺はね。多分ね、はい、ここは本当なんか素晴らしいのは、水路沿いにね、
はい、
ちゃんとこう散歩できるように、
はい、そうですね、
木の、まあ、橋といいますか、それはずっとかけてあります。遊歩道ですね、
はい、でです
ね、これは本当に素晴らしい、
はい、木の遊歩道を歩いた後は少し坂道を登って轟の丘安徳台にやってきました。安徳台は高台にありますので心地よい風が吹いていました。
安徳台まで登ってきました。安徳台はだいたい高さ 2,30 メーターですかね、
はい、標高60メートルなんですけれども、下の田んぼ、はい、まあ、そこからは30メートルほどですね。
ここはみかん畑になってるんですかね。
そうですね、みかん畑が広がってますし、最近はオリーブとか、はいはい、それとか自家菜園、そういう畑類もあります。
そうですか、はい、静かな畑ですよね。
そうですね、はいはい、だからこそ弥生時代から室町時代までの大事な遺跡がそのまんま残っているということなんですね。
なるほど、
はいはい、で平成31年に、はい、この大地はとても貴重なものが残っているからということで国指定の方を受けております、はい、でここはですね、日本書紀には轟の丘と書かれてます、はい、そして江戸時代の書物には御所ヶ原っていうふうに書いてあります。
御所ヶ原、
はいはい、そして今は安徳台というふうに呼ばれております。はい、でこの台地は今から9万年前の阿蘇山の大噴火の火砕流でできているわけです、はい、ですからこのように畑とか、まあ、いろいろあるんですけれども、雨が降ったらそのままその水は地下にもう透き通ってと思って、ここに留まってくれないんですね、はい、ですから至る所にクリークといいますか、雨水をためるそういうものがありますので、
あるんですか、
はいはい、ですから歩くときはお気をつけてください。
あ、なるほど。
落っこちたら大変です。でここからはですね、弥生時代、今から2200年ほど前のものからずっと残っているんですけれども、はい、でここは、まあ、安徳台というところは那国を構成する拠点的な集落と見られています。
あ、そうですか、はい、
で弥生時代の住宅跡が130軒以上発掘されているわけなんですね。
そうですか、はい、
でその住宅が100軒以上発見されているのはこの辺りでは、それこそ那国の丘、はい、ありますよね、すぐ岡本遺跡、
はい
はい、そして板助、はい、その辺の遺跡ぐらいしか出てない、
う
ん、ところがここは発掘は 20% ちょっとなんですけれど、もうすでに130軒ほどのその住宅の跡が見つかっているということですね、はい、 そして一つの特徴があるんですが、はい、ここは2200年ぐらい前の亀館なんかもずっと出てきているわけです。はい、非常に計画的に作られているわけなんです。はい、今から2200年から2150年ほど前、はい、その50年間はこの安徳台の一番北側の尾根に南北に亀館並べてきちんと埋葬されているわけなんです。
あ、そうですか。
はい、それから2100年から2150年、大体その50年区切りぐらいでちょっと一溝を開けて、今度は南北に亀館をきちんと並べて埋めてあるわけなんですね。それもよそのところは子どもの亀館が半分以上発掘されるんですが、はい、ここは子どもの亀館は一個もないです。ということは、はい、選ばれし人たちが祀られているというか葬られているということですね。うん、そして2100年ほどの亀館というのはこの安徳台の西側から出ておりまして、はい、それは非常に大きな大型亀館なんですね。はい、で10基発掘されたうちに5基から人骨が出てきたわけです。はい、でその5基の人骨の中で特にまあその一緒に埋葬されたものとかがしっかり残っているのが、はい、第2亀館と、はい、第5亀館っていうふうに言っているわけなんですけれども、はいはい、その2号亀館は男性だったわけなんですね。
男性、
はいはい、で骨がほぼほぼ完全に出てきたら、はい、そのまあ、男性か女性かも分かりますし、身長も分かりますし、そのなんていうか体格も分かるわけなんですね。2号亀館から出たのは男性であって、あの年齢は40歳から50歳ぐらいの屈強な体つきの方だったということで、亀館の内部は真っ黒に塗られていました。そしてその埋葬者の男性の顔にのみ水銀酒、真っ赤な水銀酒が塗られていたわけなんですね。はい、でそこからはですね、頭の部分にガラスの管玉334個、
すごいですね。
2100年前のガラスっていったらかなり貴重なものですよね。はい、で白く風化したものとブルーのものがありまして、はい、白いものは鉛ガラス、ブルーに変色しているのはバリウムガラス、はい、でどちらももともとは緑色のガラスだったということですね。はい、そしてその男性の右の手にはなんと25個の五方裏貝という貝の腕輪が1ミリの隙間もなくびっちりあるわけです。
南の海から取れるや
つですね。そうなんです。はい、そして右肩その周辺に18個以上の五方裏貝、やはり腕輪の状態のものが見つかっているわけです。で先ほどねおっしゃってくださいましたけれども、その五方裏貝というのは沖縄とか南西諸島の暖かい海でしか生息しない貝で、はい、 ね、それも15メートルぐらい深いような、はい、そういうところでしかいないそうなんですね。そういう貴重なものであり、1個の五方裏貝から1個しか腕輪が取れないわけなんですね。
はい、
はい、でこの王が右手に25個1ミリの隙間もなく腕をつけていたってことは、形を取ったものをここに持ってきて、ここでその市長の腕に合わせてオーダーメイドしたっていうことになりますね。だから本当びっちり
なんです。
はい、そういうこと
オーダーメイド、
オーダーメイドをしてあるわけなんですね。はい、そしてその2号の男性のその亀館にもう並べるようにすぐ横に同じような大きな亀館があって、そこも開けてみたところ、そこから出たのはですね、女性で、
今度は女性で、
はい、年齢は30歳ぐらい、はい、で身長が158センチ約ですね。
女性としては大きいですよね。
そうですね。で先ほどの男性の方は身長は167センチ。
あ、はい、昔の人でも ね、 ですよね、相当大きな人ですよね。
そうですよね。はい、もう今この現代人を省いて過去を遡っていって、それだけ身長があるのはその弥生時代の方たち、はい、トライ星弥生人とか言いますよ ね、
ね、
はい、大陸の方から渡ってきた
人、
はい、方たちですよね。はい、でこの女性の方の亀館なんですが、一面に 真っ赤に水銀酒が塗られていたそうです、はいはい、男性は黒、女性は真っ赤だったんですね。
あ、なるほど、
はい、でその水銀酒というのは中国のもので非常に貴重なものですよね、はい、貴重なものですよね、はい、でその量が削ったらだいたい1キロから2キロぐらい水銀酒があったということです。でこの女性は左の腕に芋貝、はい、という貝の腕輪をしておりました、はい、この芋貝もやはり南西諸島暖かい海に、はいねはい、いるの貝で非常に見た目は美しいんですけれども、すごい毒がある貝なんですね。海の殺し屋というふうに呼ばれておりまして、はいまあ、刺されたら大体30分以内に死んでしまうというような毒貝 でも模様は非常に美しい、はいうんまあ、そこのところからですねそういうこうソーシングというのは、まあ、その人の好みも身につけるものとその人の所属とか身分を表すためにある程度つけ方にルールがあったんじゃなかろうかっていうふうに言われています、はい、男性は右側にこう放浪貝、女性は左側に芋貝、うんはい、だからなんとなくその時代のルールがあったような気がいたしますね。
貝の種類も男女によって違うということですね。
違うような、ね、感じですよね、はい。それから飛鳥時代に入るんですが、はい、飛鳥時代のものもちょっと貴重なものが出ているわけなんですね。はい、で岩瀬の仮宮っていうのを、まあ、聞かれたことはある。
一体どこにあるかっていうの
は
ね。
そうなんですよね。至る所に候補地はありますよね。660年に唐と新羅連合軍に日本と友好的な百済が滅ぼされました、はい、で百済に援軍を求められたので661年に西面天皇一行が大和から奈の大津の岩瀬の仮宮宮に来られたと日本書紀に記されております。
書いてありますよね。一体どこかよくわからないという、そうなんですね、現状ですね、
はいはい、で高宮とかもね、はい、その名称からここが仮宮ですよっていうふうに言ったりもしていますけれども、岩瀬っていうのは岩っていうのはもう岩倉の岩、はい、大きな岩柄があるという意味合いがございますよね、はいはい、その岩瀬という言葉の意味とか出土品から見ても安徳台の可能性が高いんです、
そうですか。ここに西明天皇が来たという、ね、説もあるんですね。
そうですね、まあ、そのことは九州大学の工学部のもう亡くなっていらっしゃいますけど真鍋大学先生とか、はい、郷土史の研究家の筑紫豊先生とかも書いてありますし、はい、江戸時代の青柳種の方、はい、筑前国色不土器風衣の方にもあるんですね。江戸時代はこの安徳台のことを御所ヶ原と言っておりましたよね。
先ほどおっしゃいましたね、
はい、そうですね、はい、それによりますと御所ヶ原の丘と川向こうの西熊宝の山との間に大河大きな川中川が流るる、はいはい、ゆえに左右大岩あまたありて大川流るるに花肌せましゆえに岩瀬とも岩瀬公門とも言うと書いてあるんですよね。
あ、そうですか、
はいはい、まあ、それから出土品なんですけれども、ここの北側からは木とかを全部切ると博多湾海の方がしっかり見えるんです、はい、見晴らしがいいよろしいんですが、その平野を一望できる安徳台の北側で4棟大きな建物の跡が見つかっているわけです、はい、柱を立てる穴の一辺が1メートルを超えているということは、そうです、柱の大きさはだいたい直径約30センチぐらいと推定されるわけですね、はい、これと同様なものは太宰府政庁など一部でしか知られていません、はい、でなんとここからは飛鳥時代にその瓦が出てきているわけなんです。
そうですか、
はい、当時瓦っていうのは大きな官営とか大寺院ですね、そういうところしか使用されない貴重な瓦っていうのも出てきている、そのように、まあ、名称とそして出土品からひょっとしたらここが岩瀬の仮宮だったんじゃないかなっていうふうに言われております。
なるほど、
はい、
この安徳台、今聞きましたように、まあ、いろんな話が残っ ってるところですね。
そうですね、はい、
時代も弥生時代から始まって
そうですね、
延々続く歴史があるんですね、
う
ん、
ありますね、はい、でまとめて総合的に私が考えますには、はい、なんていうかな、弥生時代はそれこそ神と交信するシャーマン的人たちがここに住んでいた。
なるほど、
はいはい、そして神宮皇后の時は竹の内の宿根がここに上がって、はい、剣と鏡を神様に捧げて祈りをあげた、
神に祈ったんですね。
そうです、はい、そしてこの西側にはですね、原田種縄の、あの請願書、神様に祈りをする場所があったそうなんです。
あ、そうですか。
ということはですね、はい、古代からここは神様との交信の場といいますか、はい、祈りを捧げる場だったような気がしますね。
そうですか。
そうですね、はい、それから今までちょっとご案内しましたけれども、安徳台、荒人神社、伏見神社、作田神社、作田の宇奈で安徳大塚古墳と、まあ、古代から中世にわたって史実と伝承が彩られた場所が割と近くに固まってあるんですね、はい、で知られざる聖地と言ってもいい地域ではないかなというふうに思います。
まあ、そういった場所がここは安徳台というところですね、
はい、今週は中川市の神宮皇后の足跡を訪ねました。ご案内は歴史ガイドボランティア中川の白津美恵子さんでした。古代の福岡を歩くシーズン8では、佐賀県吉野ヶ里に始まり、大牟田市、宮間市、築城町、糸島市、太宰府市、中川市といったところを歩きました。10月からのシーズン9ではどういったところを歩くか、これからじっくり企画を練っていきます。楽しみにお待ちください。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
作田のうなでの恩恵を受けたお米が買えないかしらと思って、中川市松の木にあります JA 筑紫の直売所夢畑中川店に行ってみました。
いいですね。
スタッフの池園みどりさんが応対してくださったんですが、はい、残念ながらお米はその JA 筑紫の館内5つの市で取れるものが一緒になっているので、中川オンリーというのはないと、
ほ
う、あーっと残念に思っていたら、ところがところが、ここのお米売り場がすごかったんです。ずらっと玄米が並んでいて、注文後に精米してくれるんですよ。
今ずり米ということを歌って販売しておりますので、お客様の要望にお応えして、玄米がいい方はそのまま玄米、それからちょっと半分ぐらいぬか落として、ちょっと色がついてますけど五分好きにしてくださいとか、それとかもう白米じゃなくてもっと磨きをかけて、もっとその代わりにお米ちょっと小さくなりますよね、真っ白の方がいいっておっしゃって、上白米っていうお米もあります。
面白いんですよ。でこうお米もいいんですけど、店内こう旬のお野菜とか果物が並んでます。もちろん加工品とかお肉もあるんですが、先週パティシリーノアノでお菓子になってるという中川のすごい卵、金太郎卵の話をしたんですが、はい、その生みの親、鶏の肉も売ってあるんですよ。でこの金太郎鶏の餃子も美味しいんだよって池園さんおっしゃってたんですが、その横にカシュア飯用の金太郎鶏があって、はい、あ、思い出しました。中川ってカシュア飯の、はい、カシュア飯の町なんですよ。
あ、そうなんですね。
割とね、お醤油の濃い色が残ってるのが特徴だったりもするんですが、うん、もちろんこの夢畑中川店の店頭にも並ぶんですよ。例えばその鶏ガラのスープで炊くかとか、あと脂身まで使うかどうかとか、もう本当に人それぞれの味なんだそうですが、うん、具材もね違うんだそうです。
ごぼうと人参とか言われますけど、私は入れないんですよ。鶏だけなんです。もうごぼうの辺と風味、そういうのがなると五目ご飯みたいになるじゃないですか。だから鶏だけです。でここの鶏ご飯もほとんど鶏だけです。ごぼうが入ってるご飯を作ってらっしゃる方少ないですね。
そうなんですね。
それ自体驚きでした。
いやいや、食べてみたいですよ、これね。
せっかくなんで池園さんちのこのかしわ飯深掘りしてみました。結婚して義理のお母さんに作り方を習ったそうなんですが、こういうポイントがあるんだそうです。
炊飯の途中で入れるんです。なんか怖いでしょ。あのだからガス釜なんですけど、電気釜の時はそれしないんですよ。圧がかかったりガス釜なんですけど、あの一応具材炊いとくんですよ。でガス釜で白いご飯炊いた時にちょっとその分お醤油使った分をお水減らして、あの蒸気がバッと上がった時時点にその具材をバッと入れるんです。だから入れて、炊き上がるでしょって蒸らした時にやっぱり後混ぜなんで量も多くするから、白いところと色がついてるところとこうムラがあるようなご飯炊き上がるになるんですけど、私はそれでずっと義理の母から教えてもらってるんで、その炊き方なんですよ。
へー、すごい炊き方
ね。
へ
ー、こんな話が聞けるのもその直売所で、そして面白いスタッフさんがいらっしゃるからだななんて思って楽しんでたんですが、さらに池園さんにいろいろ話を聞いてきました。まあ、これからだと例えばお野菜でいくとつぼみなとかアスパラガス、トマト、こういったものが並びますし、果物系でいうと、まあ、イチゴのあまおうですね、はい、であとさっきも話に出てきました安徳台って、今は柑橘類がよく作られている場所なんですよ。だから安徳台で作られた、まあ、紅はっさくとか白縫い、うん、あと甘夏とかスイートスプリング、はるか、こういったものも並びますと。それからやっぱりね、中川って山が近いのでつくし、ふきのとう、タラの芽にコシ油にわさびの葉なんていうのも出てくるんだそうです。すごい面白いんですけど、中でも今からはこれがおすすめと池園さんが言います。
今からもうわす玉ねぎ、もう今日ここも出てますけど、もうこの上の方もネギ代わりに使ってください、捨てたらいけませんよってお客様に言ってるんですけど、うん、あの美味しいですよね、うん、あの生でもいいですけど、わせ玉ねぎ、あの電子レンジでチンしてポン酢だけおかかなんかかけて、それ美味しいですよ。
上の葉っぱのところはグリーンして食べたらいい。
あ、もう普通にネギ代わりに、あのおうどんとかそういうのを刻んでもいいし、すき焼きとかにも長ネギ代わりに使ってもらったりとか。
そうなんですね。
わさ玉ねぎの葉っぱの部分めちゃめちゃ甘みがあって美味しいです。
食べたことありませんでした。
あの牛丼にしましたけど最高の美味しさになりましたね。5月下旬からのスイートコーンが激推しと言います。ぜひ JA 筑紫の夢畑中川店で美味しい中川土産探しましょう。
中島理恵さんでした。さて、ここで番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン8のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリのほか、 Apple、Spotify、Google、Amazon の各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。古代の福岡を歩くシーズン8は今日でお別れです。10月に始まる予定のシーズン9を楽しみにお待ちください。ご案内は坂田修大でした。